この地の上に。
ハレルヤ、イエス様に感謝なくしをして、そしてどうぞお座りください。感謝いたします。アメン。今日ですね、ペンテコステの日の礼拝会ということで、私たちはですね、先週から特にですね、覚えて祈る時間を持ってまいりました。先ほども何度か、この言葉をお出ししましたが、皆さんですね、この1週間、どんなお祈りをされましたでしょうか。またですね、神様を、身近に感じるということは、ございましたでしょうか。私たちの教会はですね、今年ミッションステートメントの冒頭がですね、イエス様を体験しというふうに、変えさせていただきました。それはですね、イエス様を私たちに日常の中でこの体験していくということ、それがですね、私たちのこの教会のですね、一つのこの本当に目標といいますか、こう願いということに、なっておりますので、そのようにさせていただいたものであります。皆さん、この1週間、もう一度繰り返しですが、どんなお祈りをされましたでしょうか。そしてあなたは何をですね、イエス様に、天のお父様に願われましたでしょうか。またその祈りをですね、神様、またイエス様はどんなふうに答えてくださいましたでしょうか。この絆がですね、私たちの人生には非常に大切なものになるわけですね。世の中にはパワーがたくさんありますよね。人との関係の中のいろんなパワー、まあ、組織とか権威のパワー、本当に私たちですね、そのパワーにこの埋もれてしまう、また健康面のいろんなこう引っ張るようなこういろんなものもあるかと思います。そういうものにこうこの埋もれてしまうような時にですね、やはり聖霊様のこの力というものが私たちの人生にはどうしても必要になってくるということになるかと思います。これは知識ではなくてですね、もうまさに体験、エクスプレーション、体験でありますから、私たち今日ですね、このペンテコステの日の礼拝会の中で、聖霊がきっと触れてくださるでしょう。ここに集まった方々の顔を見ているとですね、やはり何かの方、やっぱりこう期待して来られてるなということを覚えます。ですから、その期待に神様は絶対応えてくださるお方であるということを皆さん信じられるでしょうか。アメン、アメン。ですから、本当に口を大きく開けよう、私はそれを満たすと神様おっしゃっておられます。今日そんな気持ちでですね、今日礼拝会ご一緒に、この時間を過ごしていきたいと思います。今日はですね、ペンテコステの日ですので、聖霊降臨の恵みということで、この聖霊が下ったところから教会がスタートした、バラバラでこうなっていたこの弟子たちがですね、本当に聖霊に満たされて一つとなってスタートしていったということでありますので、今日ですね、この内容を一緒に見ていきたいと思います。そして今日ですね、またいつもと同じように3つのポイントを注目していきます。まず最初はですね、このペンテコステの背景、実はユダヤのこの暦を見てもですね、まあ、当時の人々がこのエルサレムに集まってきたということ、それも信仰熱心な方々が集まってきたということを見てもですね、実はこの教会がこの広がっていくためにものすごくですね、神様はいろんな準備をされた上でのこの水越の祭りから50日目のペンテコステの日のお祭りだったということになるわけです。そのことを少し見てですね、いきたいと思います。そして2番目です。この聖霊が働いた後ですね、講読でも少し読みましたが、ペテロはこの悔い改めのメッセージをペテロは語りました。悔い改めとは、自分中心の思いから神様の方に心を向けるという方向転換です。このメッセージをペテロはいたしました。これがペテロのメッセージの一番中心的な内容であるわけですね。そしてこれによってこの C ですね、聖霊の賜物、満たしをいただくということでありますから、ですからもし聖霊の満たしを私たち受け取りたいと思ったならば、それを深く深く受け取りたいと思ったならば、もう当然論理的な結論が出ますね。それは私たちの心を方向転換する、自分中心、また自分のやり方、自分の考え、自分のこのプライドからですね、この方向転換するということがどうしても必要になってくる。その結果ですね、賜物として、賜物とはこれはプレゼントですから、 賜物として聖霊が注がれるということが書かれております。今日はそのような内容をですね、御言葉にのっとってこの見ながら、今は知識で語りました。今からこの一緒に私たちが味わおうとしているのは、その知識をですね、体験するということでありますね。今日私たちのこの小さな群れであっても、そのいくつかは体験できると信じております。今日期待していきたいと思っています。使徒の働きの2章の5節から21節までをお読みし、そしてですね、今日のメッセージ、先ほど今挙げたですね、3つのポイントを見ながら一緒にこの御言葉の深みを覚えていきたいと思います。2章の1節から4節まではこの五旬節の日に皆が集まって祈っていると、この、激しいですね、聖霊の、あ、そうですね、もうそこを読みましょうかね。はい、2章の1節からいきます。お読みします。五旬節、これはペンテコステです。数個の祭りから50日経った五旬節の日になって、皆は同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。風が吹き、音が鳴り、炎のような舌が現れて、そして特別な現象ですが、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。まあ、ここにいろんな国の人々が周りにおりましたから、それらを理解できたということですね。そして五節から今日の本題です。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、まあ短期滞在していたということですね。この物音がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思って、見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタニア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリキアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人もいるのに、それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているんだと言って、あざける者たちもいた。まあ、こういう観点の人もおりますよね。ペテロは十一人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びエルサレムに住む全ての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも発すためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下には地に印を表させる。それは地と火に立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。アーメン。ここまでにさせていただきます。祈ります。神様、もう少し読みます。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神は定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って、よみがえされました。この方が死につながれることなどありえないから、ありえなかったからです。祈ります。天の神様、ペテロがこのペンテコステの聖霊の満たしの中でヨエルの予言を語り、 そしてまたイエス様の十字架と復活がこの聖書の予言の通りであったということを語り、そしてダビデの言葉、そしてすめの言葉を語っていったことを私たちは覚えます。今日私たちはこのペンテコステのこの祝福の流れの中で、神様が今日私たちのこの群れに注ごうとしておられる恵みと祝福を味わうためにこの場所にやってくることができました。健康が与えられ、この場所に来る気力が与えられたことを覚えてありがとうございます。今日神様が願っていることをすべてどうか注いでください。これは権勢によらず、能力によらず、我が霊によりでと書かれています。私たちの能力を超えた神様の満たしで私たちを満たしてください。感謝しイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。まずですね、この、ペンテコステのこの祭り、五旬節の祭りのペンテコステというのは50という意味 の祭りですね、その背景についてこの、少し整理していきたいと思います。ユダヤに三大祭りというのがあります。まずこの水越しの祭り、イエス様が水越しの子羊として十字架にかかった日が、水越しの祭りのその時でありましたから、これが大きなお祭りですね。3月頃です。今年は4月でしたね。春分の日の最初のこの満月の日が水越しの祭りの日ですので、その3日後がイースターなんです。ですからちょっと少し1ヶ月ずれるんですが、今年は4月でありました。まあ、でも大体3月頃ですね。そしてそこから50日経った日が五旬節です。50の祭りという五旬節ですね。モーセが10回受けた記念ということ、また収穫祭というふうでもあります。またですね、ちょうどですね、水越し祭りから約半年経った6ヶ月経ったあたりにですね、カリオの祭りというのがあります。これはですね、モーセたちがこの、エジプトからこの脱出した後、このテント生活をしていたということをですね、記念する祭りです。でもこの最初の一つ目、水越しの祭りと五旬節がちょうどですね、春のこの大きなお祭りとして、準備されておりましたので、実はですね、この期間多くの巡礼者がエルサレムに滞在してですね、今で言えば多分セミナーでしょう、ね、いろんな場所でこのユダヤのこの律法を学ぶような、そういうですね、遠くから巡礼をしてですね、なかなかこうそういう学びをできない人たちはやはりこの期間にこの特別な学びをしていたということになるわけです。ですからですね、2章の5節を見ると、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる場所から来て住んでいたが、長く住んでいた方も一時滞在の方も当然おられますが、特にここにたくさんの人がいたということになるのです。ですからそこにペンテコステで音が鳴り、そしてまた風が吹き、そして下のような火炎が下り、こう他国の言葉でこう語った時に、実はですね、このその言葉をこの集まってた人たちが理解できたということが一つ大きなこの印となったということを見ることができるかと思います。自分の故郷の言葉をですね、このガリラヤ人であるこう人々がこう祈るわけですよ、ね、そしてですね、何かメッセージを語るわけですよ、神の言葉として。それを聞いたら非常に驚くということになるわけですね。ある日本人がですね、アメリカに行って、そしてクリスチャンになってですね、でそのクリスチャンになるかどうかをですね、迷ってた時期があったそうです。これは宣教師から聞いた話なんですけど、で日本人で、ね、そこは日本人一人しかいなくて、そしてですね、お祈りしたらですね、みんなが威厳で祈る時があったんですね。そして威厳で祈る時にですね、何か聞き慣れた声が聞こえたそうなんですよ。それは日本語だったそうなんですね。こう信じて前に進んでいくようにという内容ですね、こう日本語でこう聞こえたそうなんですね。で、いやこれは神様かなと言って、彼女は信じたというですね、そういう、ドラマティックなお証が聞いたことがあります。あと私が直接ですね、見たのはですね、 私京都 の, あの教会の出身なので、祈祷会、婦人の女性の祈祷会があってですね、でそこに、東先生という先生がこういるんですけど、牧教会の先生は村上先生なんですが、でも東先生が導いた時にですね、あるおばあちゃんがですね、こう威厳で祈った時に、Please send us disciple, please send us disciple, please send us disciple と祈ってたそうなんですね。でその東先生が、おばあちゃん英語で祈ってるよって言ったら、おばあちゃんがですね、いや、わしは英語なんか習ったことないやんね。ごめんなさい。ないやんね。この辺、どんな言葉か、ちょっともうわけがわからなくなりましたが、京都の言葉でですね、こう、ないですというふうに言われて、でも、please send us disciple って、どうぞ送ってください。私たちに弟子たちよっていう意味ですよって言ったら、まあ、すごい話ですわねっていう、京都の方、上品な方が多いですので、ごめんなさい。ちょっと私、真似できないんですが、その上品さが。まあ、でもですね、そういう言葉を語ったという、ということをですね、聞いたことがあります。確かに私の母教会の教会は結構たくさんですね、牧師になる人が生み出されたそういう教会なんですね。特別なね、働きを村上久佳という牧師がですねしておりましたから、私もその働きの中で導かれたものの一人なんですが、私の友達にも何人も牧師になっている人がいるんですけども、でもその教会には弟子たちが送り込まれる教会なんだということをですね、その威厳の祈りからこう私もこの知ることができたということです。ですから皆さんが威厳で語れるか、語ることができる方、ね、多分何人もおられますが、その言葉はですね、もしかすると、ね、無月書さんがこうふっと聞いたら、あれってベンガル語だよとかですね、そういうことが起こり得るかもしれないね、ですからここに書かれている他国の言葉がこう書かれておりますが、ギュッとまとめて話しますが、それはですね、ここに集まっていた多くの人たちが証しすることができたということになるのです。またもう一つはですね、この後このこれを見聞きしてイエス様を信じた方たちが故郷に帰っていかれます。劇的な体験をし、聖霊に満たされて、そしてそのことを通していろんな場所でイエス様を証しする人々が送り出されたということにもなるわけですね。ですからこの水越の祭りからペンテコステにたくさんの人が滞在していたということは、これは神様がイエス様を世界中に伝えていくための大きな準備であったということを見ることができるかと思います。神様はそういうことをされるわけですね。ですから私たちですね、ですからそれをこうぐっと私たちに持っていきますと、私たちが何気なくやってることがもしかすると神様の準備かもしれないっていうことも一つ観点で見ていきたいと思います。はい、弟子たちの視点で見ていきます。復活後40日でイエス様が天に帰られました。そして、父の約束を待つようにと言われました。そしてそのですね、父の約束をですね、彼らは忠実に待っていたということでありますね。1-4、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからと言われました。そして集まってですね、祈っていったということに、なるわけです。そして、聖霊の印とは一体どういうものであったか、もう先ほどからお語りしてますが、風が吹きました。音が鳴りました。舌のような炎のような舌がこの上から注がれました。そして他国の言葉で話し出した、これがですね、教会のスタートの時の、この教会に現れた聖霊と聖霊の現象であったということを見ることができます。そしてそれを受けてですね、ペテロはヨエルのこの、御言葉を語り、そしてダビデの予言の言葉を語ってですね、この聖霊がこの注がれていることは、予言書の証が、この予言が成就したことなんですよ。そしてイエス様が十字架にかかり復活したことは、これはダビデが証ししたことになるんですよ、ということを語りながら、この民にですね、このこれからペテロが語るための準備の内容を、このペテロはこの分かち合ったということを見るわけであります。ね、ですからそのことが今日のまず背景ということになるわけでありますね。そしてこれを通してエルサレムの人々は 胸刺されます。イエス様の十字架と、そしてこの一連のことが実は神様の予言の言葉であった、その成就であったということをこのユダヤ人が受け止めたときに、彼らの心が刺されるわけでありますね。ペテロはこう言いました。使徒の2章36節ですから、イスラエルの前科はこのことをはっきり知らねばなりません。神が今や使徒もキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと、ペテロは人々にこの迫っていったわけであります。多分ここにいた多くの人たちはこのメッセージを聞く前はイエス様のことを聞いてはいたと思います。なぜか追越の祭りのその直前でこのイエス様、イエスという人物が十字架にかかったということは当然噂になってますから、そしてこのユダヤの何か反乱分子のようなものがこの十字架にかけられて殺されたのだということをですね、この50日の間に人々は聞いていたと思うんです。そしてまあその段階でイエス様を当然信じていないですわけですから、その聞いていた言葉はふーんと、あ、そういうことがあったんだね、うん、そういう何かね悪い人が殺されたんだねというふうにこの彼らはこの受け止めていたと思うのです。ところがですね、その人々に聖霊がこの下り、その人々が聖霊の音の近くに集まってきます。そしてこの本当に何かですね、特別なこの多分わかると思うんですよ、皆さん聖霊が働いているので、何か熱いものが、そして音が、また炎のような舌が現れて、もう熱気に満ちている、なんだこれはと。皆さん聖霊が働くときに多分そういうこの熱気に満ちた経験というもの、まあ、今この場所にですね、それがこう多少は働いてるだろうというふうにこう私は思いながら、まあ、ただこの働いてるのの何十倍何百倍という大きな力で、この 聖書が書かれた時代にはもう風が吹きの音が鳴りの、私前でちょっとオーバーアクションで動いてますが、そしてですね、異言他国の言葉で語りの、もうみんながこう恐れ驚いてですね、なんだこれは、そういう感じで近づいてきたときに、この現象はヨエルの予言であって、そしてイエスという方はこのダビデの予言の通りに十字架にかかって、そしてこの死から蘇られた、そのイエスをあなた方は十字架につけて殺したのだというふうに彼らは聞くわけですね。その時に彼らは旗とこの受け止めるわけであります。いや、私たちが待ち望んでいた救い主を私たちは十字架にかけて殺してしまったのかというふうに彼らは受け止めて、そして多くの者たちは愕然としたということになると思います。聖書に後でまた触れます。その方が来ると罪について義について裁きについて世に誤りを明らかになさいます。聖霊が来ると働かれるとこの罪そして義裁きが明らかになる。その罪についてというのはこの彼は私は信じないからです。聖霊が働くとイエス様を信じていない、そういう罪が明らかになるわけですね。それはただ頭で信じているということだけでなくて、で心の中でどんな風にイエス様に自分が向かっているのかということが私たちの中に明らかになるということですね。聖霊が働くと私たちの、まあ、悲しいかな、本当の深い部分が見えてくるわけです。そして私たちの心の中でイエス様を知っている方だったばかりですが、でも知っていながらも反逆したり、知っていながらも無視したり、そしてイエス様の願いが分かっていながらも自分の思いを一番に優先したり、それらが全部イエス様の願いと違うということが分かるわけですね。聖霊が働くと私が当たり前にしてきたことが聖霊が働くと、聖霊は基準を教えてくれますから、罪が基準として見させられた、私は罪人だということがだんだん実感として分かってくる。私もですね、クリスチャンになりたての頃はですね、罪、あ、聖書に書いてますよねって、 愛、あ、聖書に書いてますよね、命を捨てるほどの愛、これこそ一番大きな愛、ね、覚えてますみたいな、そういう感じで聖書を受け取ってましたが、でもだんだんですね、自分が立派な人間と昔は結構思ってたことがありましたが、まあ本当に恥ずかしい話ですけど、でも神様の基準から見ると、自分がいかに自分のことしか考えていない、そしてまたこの独りよがりだったりということがこう見えてくるわけですね。ですから聖霊が働くと自分がずれてるということが分かります。今日ですね、私たちは聖霊が働くことを通して本当の私の姿が見えてくるということを私たちは知ることができるかと思います。そして義について、私が父のもとに行き、あなた方は私を見なくなる、イエス様は十字架にかかり復活されました、そして義の道、勝利の道を作ってくださいました、もうイエス様は義、正しさを表してくださったんですね、アメン。ですから私たちはそのお方を信じると、私たちも聖書には義人って書かれてますよ ね、あの聖徒とも書かれてますよね、私たち、ね、英語で言うとセイントです、ね、私たち聖徒なんです。ちょっと近くの方に、私たちは聖徒ですねっていうふうに、ね、セイント、ね、聖徒ですね、分かち合ってもらっていいですか、ね、でもセイント、聖徒と言われるとちょっとこそばよく感じませんか私はそういうふうに思ったりしますが、いやいやいやいや、こんなね、私が聖徒、清い人、清いこうね、あの、なんていうか、こう人々、うん、でもそうなんです。イエス様が義を表してくださったので、そのイエス様に属する者は義人となる、信仰によってと書かれています。ですから私たちを裁く人はどこにもいないということですよね、アメン。ね、悪魔がどれだけ私を批判しても、イエス様のもとにいる私たちを悪魔はですね見て、どれだけこのヨブに、あのこの悪魔がですね、神様の前でヨブがどうのこうのといったことを神様はこの守ったように、イエス様を信じた私たちを神様、イエス様は完全に守ってくださる。私たちは義人である、アメン。私たちの弱さがあったとしても、でも義人であるということ、そのことを私たちは受け取ることができると思います。そして裁きです。この世を支配する者、悪魔サタンが裁かれたんです。これは実は大きなことです。私たちはクリスチャンになる前は、まあ、聖書はこの世の神の支配のもとにあったと書かれています。どうあってもこの支配から逃れられなかった、それだけ力を持ったもの存在が、実はイエス様の十字架と復活の勝利によって完全に裁かれたんです。アメン。悪魔は完全に裁かれました。過去形、過去完了形です。アーメンです。まあ、黙示録の場所にそれがこの後起きるということになるわけですが、でも、裁かれていい。悪が裁かれている。これが聖霊を通して私たちが知ることができる理解です。ですから、悪魔がどれほど何かごちゃごちゃしたことを言ったとしても、私たちははっきりと言えるんですね。お前はもう裁かれている、まあ、お前はもう死んでるじゃないですけど、お前はもう裁かれている。何を私たちクリスチャンに批判することができるのかというふうに、私たちは聖霊によって知ることができる。アメン。すごいですよね、この立場。これが聖霊によって分かるんです。だから自分がずれていること分かるわけですね。この罪が分かるので、そうすると悔い改めますね。そうすると清めていただけます。そうすると清められた、この癒されたということを知ることができる。そしてそこに悪魔がこう偉そうなことを言ったとしても、私は守られている、お前はもう火の池に落ちる運命にもうすでになっていると言って、完全に悪い力を退けることができるというのが、聖霊によって教えられる聖書の理解ということになるわけでありますね。アーメン。ですから聖霊が働くと悔い改めということが起きます。私の母教会のですね、名前言うとちょっとあれなので、ある方がですね、お子さんです、ね、そのお子さんが小学校の時に洗礼式をしたんですけども、うん、でもその時に洗礼の証をねしてくださいってこう言ったんですね。その子はお姉ちゃんで弟が2人いるんですけど、うん、まだ小学校高学年ですよ。 でも彼女はですね、泣きながら証しし始めたんですね。ね、あの私その女の子よく知ってるので、こんなに泣く子でないなと思ったんで、でどんな証しをしたかっていうと、洗礼を受ける前に神様に祈ってたら、私の中に罪があるってことがよく分かりました。私はこういう言い方で、弟を怒ったりいじめたり、もう弟にいろいろこう本当に悪いことしたり、もう本当にこう汚い言葉言ったり、もうそれが本当に罪だということがよく分かりましたって、ね、ちっちゃな小学校の女の子が泣きながら祈る、泣きながら証ししてるんですよ。私見ながら、まるまるちゃん、いやこんなことを言うんだみんなの前でって、まあ、いつもですねすごく偉そうにしてる子だったんですけど、私日中学校にその子を教えてたので、もう突っかかってくるような子だったんですけど、でも聖霊が働くとこんな風に心柔らかく悔い改めるんだなということを強く覚えました。もう25年以上前の話なんですけど、本当にですね、やはり聖霊が働くと、この義について、罪について、罪について、義について、裁きについてが明らかになるということになるかと思います。本当にですから、私たちですね、この正しく神様に導かれて歩むためには、聖霊の働きがどうしても必要です。アーメン。自分のことがよく分かるためにも聖霊の働きが必要です。なぜか、ね、それは後で見ますが、このヤコブの 1-21 の中にありますが、この御言葉を聞いてですね、この行わないとですね、自分の生まれつきの鏡を顔を鏡で眺めるような人です、眺めてもそこを離れると自分がどうであったかすぐに忘れてしまいます。まあ、最後でまたこのことに戻っていきますけれども、でもこの聖霊が働くと、こう自分の姿が見えるんです。鏡に映ったかのように。でも後でまた触れますが、それで終わらせちゃいけないんですね。一瞬わかるんですけど、ね、一瞬わかるんですけど、でも御言葉に応答しないとそのままヒュッて忘れてしまうんですよね。そして、あ、何だったっけっていうふうになるんです。だからまず聖霊に満たしていただいて、鏡で自分の顔が見えるように、このはっきりこう理解するということですが、でもその次としては、やはり主に近づき続けるということでありますかね。はい、主に向くこと、はい、もう2番目のポイントに入っていきます。ペテロは悔い改めのメッセージを語りました。悔い改めとは、自我から神様イエス様の方に方向転換することと先ほど置かれたりしました。つまりペテロはこの人々に方向転換するようにと、この進めていったわけですね。でもこの時人々はもう心がこの耕されていました。自分は罪人で、そして自分たちは罪人で、あのイエスというこの神の子を十字架にかけてしまった、とんでもないことをした者たちだったんだ、その片棒を私の担いでいたんだというふうに彼らは受け止めて、胸刺され、心刺されていたわけですね。ですから聖霊が働いて、そういうことを彼らは経験して、そして悔い改め、方向転換ですが、でも今ですね、私たちはこうして2000年前にこの十字架と復活を見た中でですね、私たちはクリスチャンとして生きています。イエス様の勝利も知っています。そして自分の自我、肉も持っています。その時にどうやって聖霊の満たしを体験するかということを見る時に、この御言葉はもう最重要の御言葉になるかと思いますね。私多分何度もこの御言葉を取り上げていると思います。第2コリント 3-16、そして、飛んで18です。読みます。人が主に立ち返るなら、第3版では主に向くと書かれています。人が主に立ち返るなら、いつでもその王位は除かれます。主は御霊で、そして主の御霊のおられるところに自由があります。私たちは皆、王位を取り除けられた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは御霊なる主の働きで、栄光から栄光へと私たちの姿、また人格、霊性が作り変えられていくわけでありますね。アメン。よろしいですか？アメン。でもそのスタートは何て書いてあるか。人が主に、はい、立ち返るです。 方向転換ですよね。第3版、向くとあります。つまり自分の思いや自分の肉の思いから主がですね、主に応答するのはこれは恵みですからね。ね、応答します、応答します、応答します、応答します、応答します、応答しますと言っても自分の自我で自分が聞いたことをやってるだけなので、これ本当の意味で応答にはならないんですね。応答とは神様が何か語ってくださいます。そして大体反発心が湧きます。いや、できません。そして祈っていきます。精霊が働きます。自分の心が見えてきます。弱さは見えます。神様助けてください。そんな祈りになります。そして最終的に分かりました主を御心通りに導いてくださいという祈り、そういうプロセスを経て私たちは立ち返るということが起こります。もう聞いて、あ、できますできますできます、こう思うか、これ結構私昔そういう傾向があったので、あえて皆さんにもシェアしますが、聞いて、あ、分かった、だーってやると結構それ自我でやってることが多かったりするので、いつも微調整が必要なんですね。聞きながら微調整がいるんですよ。聞きます、行きます、でもどっかで神様さらに導いてください、この祈りが必要なんですよ。この祈りを必要だと、この祈りをしていくとバーッと進んで、また聞いてバーッと進んで、多分これが現実だと思います。バーッと聞いて進んで、聞いて進んで、聞いて進んで、聞いて進んで、ジグザグでだんだん神様の方に向かっていく。でもここにはですね、やはり聞き続ける、すなわち主に立ち返り続けるという私たちの応答というものが必要になってくるということであります。アメン。これがあると私たちは継続的に主に触れられながら、主は何をしてくださるか、そこには自由があるんですね。人のいろんな悪口やプレッシャーに反応しなくなるという自由が与えられます。人の悪口、批判、そういうものに、まあ要は主がおられるんだから、まあ、で、あと聖書の原則だと蒔いた種の刈り取りはあるんだから、ね、聖書は悪に対して善を持って報いなさい、そうすればその人の頭に燃える炭火を積むことになりますという結構恐ろしい言葉が書かれてるんですが、でもこれって原則なんですね。私たちは悪い人が悪いことを私にしたとしても祝福を祈るんですよ。まずこの原則的に、まあ、確かにいろんな思いは湧きますが、でも祝福を祈るんですよ。そうするとどうなるか、その人の上に燃える炭火が積まれるということは事実ですけど、でもその人がその悪いことをどこかでぶつけますから、そこで大抵ですね、何かトラブルが起きたりします。私で解決しなくても誰かにぶつかって事故を起こすようなことが起こります。ですから私たちは罪と義と裁きを知ってますので、私たちは主に向いて、そして取り扱いを受ける。そうすると人々にも良い対応をしていくことができる。だから自分の力であまりいかないことなんですよ。もう直感的に解決しないといけない、もう結構ね、私たち真面目な方多いので、解決しないといけないと言ってバタバタバタっといくと、自分の肉でいろんなやり取りをするので、だいたい肉で巻くと肉で刈り取りますから、ね、悪いこと一言言うと3倍ぐらい返ってくることもあるので、そういう時はやっぱり祈るんですよ。祈って祝福を祈るんですよ。するとですね、するとね、そうすると私たちはですね、その祝福を祈る中でこの神様の恵みをこの覚えて、この味わうことができる。ごめんなさい、今パワーポイントがぶっ飛んでしまったので、今その場所まで今戻そうとしてますが、うん、はい、ね、はい、ね、ですからそういうですね、恵みを私たちはいただくことができるということです。主に立ち返る、立ち返り続ける、これが聖霊の満たしを受け続けるためにどうしても必要なことになってきます。そしてこれをいただくとどういうことが起きるかということをですね、もう私は知ってることですけど、もう一度確認していきたいと思います。聖霊の満たしを受けるとどうなるか、聖霊が豊かに触れるとどうなるか、まず一つは私たちは寂しさを感じなくなるということですね。皆さんこの中に寂しさを感じることある方おられますか？私も時々ですね、ふっと思ったりすることがかつてはよくあったんですけど、最近はですね、やっぱりこう聖霊の満たしをいただきながら、もうそれが本当に少なくなったということを感謝しています。 イエス様おっしゃいました。私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。イエス様は天に帰られましたが、聖霊なる助け主はいつもあなたと一緒にいてくださる。アメン。そしてイエス様はこうおっしゃってる。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。イエス様はいつか戻ってきますが、それまでは孤児にせず聖霊があなたと一緒にいてくださいますということをイエス様は語ってくださっているんです。アメン。これを知っているとですね、私たちは恐れがかなりなくなります。なぜ？主が一緒にいてくださるであれば、人からプレッシャーを受けても、また未来のことが不安になっても、主が一緒におられるんだから、だから私は主と共に歩むことができる。迷ったらどうしたらいいか、主に祈ればいいんですよね。主が何か教えてくれます。それをやればいいんですよ。だから先のことを思い煩うな、今日一日で労苦は今日一日で垂れりってイエス様もおっしゃってます。未来のことなんて分かりませんから、今日すぐ横におられる聖霊、そしてまた聖霊を与えたイエス様にどうしましょうかと祈ればいいんですよね。そうしたら何かを教えてくれます。助け主です。孤児にしません。そしてイエス様の、あの聖霊はイエス様のことを思い起こさせてくださる。ヨハネの14-26ですね。聖霊は助け主で、あなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。だから聖霊が働くとは、イエス様はこんな風におっしゃったな、恐れるな、そうおっしゃってたな、イエス様は私をこんな風に見てくださっているな、愛してくださってるな、友のために命を捨てるほど大きな愛はない、そんな愛で私はイエス様から愛されてるな、悪魔はもうこの本当に破られたということを聖書は書いているな、あ、私はもう本当に守られてるな。聖霊によって私たちは御言葉を思い起こすことができるわけでありますね。アメン。ね、私たちはそんな恵みをいただいています。義と罪と裁きは先ほどお語りしました。ですから聖霊に満たされることは非常に素晴らしいことでありますね。メン。はい、え、ですからあの、はい、うん、はい、ですからもう一度このヤコブの、あの1章の、21節に戻りますが、はい、これはあの今日の一つのまとめのような御言葉ですが、こうあります。ヤコブの 1-21、 すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなたの魂を救うことができます。でもこの時にですね、あの御言葉を思い起こす時に、やっぱり私たちはこう祈っていくということが大切です。祈りながら神様の言葉がふっと浮かんだならば、それを大切にしていく。あのこういうものではないというふうに理解してください。暗証聖句で何か御言葉を覚えてますね。そうすると人によってはもうポッと最初の言葉をいくと、あの私の目に、例えばイザヤの43のよ、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、御言葉スラスラと多分いくつか出る御言葉あると思うんですよ。でもそれを、うん、私の目には高価で尊い、私はあなたを愛していると軽く受け止めていくレベルでは、私たちの人生にはあまり力にならないということになると思います。御言葉を思い起こした時に、神様は私をどう見ておられるかというふうな思いが湧く中で、ふっとですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというふうに受け取ることができたら、本当に主は私を愛してくださってるんだ、そんな風に力になるわけですね。ですから御言葉が思い起こされたら、それをもう一度祈りの中で神様に訴えて、あなたはこの御言葉を通して私に何を語ろうとしておられるんですか、そうこの聖霊様の助けをいただきながら、私たちは問いかけていく。そして問いかけて、その語りかけ返答を受け止めていく。アメン。イエス様との関係を深めるとすれば、表面的な関係では深まりませんね。まず自分の弱いところをイエス様にお話しします。ね、バーッ って出して、ああ、すっきりした、さようならって言ったら、イエス様はその辺でひっくり返ることはないでしょうけど、でもイエス様は、うっと思われますよね。うわーっていろんなことを言ったら、イエス様は慰めの言葉を返してくれますから、それをしっかり握ることでありますよ。そうするとイエス様の言葉を受け止め、また私たちはイエス様にまた声をかけ直すわけですね。そうするとイエス様から何かのお返事が返ってきます。そうやってイエス様に愛されているということ、アメン、私、皆さん愛されてますよね。許されているということ、アメン、許されてますよね。それを本当にこの聖霊によって教えていただくんです。そうしたら元気になるじゃないですか。だって孤児にしないってイエス様もおっしゃってくださってるし、ね、私の言葉を聖霊は思い起こさせてくださるとも言ってくださっている。このイエス様が送ってくださった聖霊様が一緒にいたら何の怖いことがあるかということでありますよ。でもそのためにはやはり私たちがいつも自分の自我、大体人は自我を握ってますので、自我からイエス様の方に心を向けて、いつも主に向き続けて、そして、まあ、御言葉を今ですね、今ヤコブの1の21でちょっとボンと飛んでしまいましたが、御言葉を行う、これもですね、頑張ります頑張りますというよりはやっぱり祈って助けてもらって、基本行うこと自我では無理ですので自我では無理ですので、難しいですので、主を助けてくださいと言って、それを少しずつやっていけるように主に導いていただく。そうすると、ね、自分を欺いてただ聞くだけのものとなっていきません、ね。まあ、これも結構痛い言葉ですけどね、ね、御言葉を、ね、こう行わない人は結局自分を欺いて聞くだけでもうごまかして、もうそれでよしとしている人だと、自分を欺いている人だとヤコブは言うわけですね。でももう神様はその心も奥も全部分かっておられるので、もう私たちはもう万歳というか、こう手を挙げてしようって、私たちはもうあなたにもう降参します、私ができないことをご存知ですよね、しよう、私を導いてくださいと言いながら物事を、御言葉を進めていくことができる。眺めてもそこを離れると自分がどのようにやったかすぐに忘れてしまいます。ですから、こう知識だけで、こう知識だけでこの見ていく人はもう聞いてもすぐ忘れちゃいますので、そうすると自分がどういう人だったかということも忘れてしまって、また同じようなこのことを繰り返していく。もし私たちがですね、人生なかなか変わらないなと思ったら、このヤコブの1の21から25までをもう一度よく読みながら神様に教えていただくということが必要になるのかもしれない。つまり私たちは本当の自分を知るということですよ。弱い自分、できない自分、でもそれを、私を義であるイエス様は愛して守ってくださっている、助けてくださっている、そのことが分かって主に向き続けると、私たちは聖霊によってこの整えられて、栄光から栄光へと主の姿に近づいていくことができると聖書は言うのであります。アメン。私たちはそれをいただいているんです。アメン。もうあとはそれをどこまで味わうかです。いただいてますから。ですから今日ですね、語られたことをですね、私たちはこの受け止めながら行きたいと思うのです。今前にですね、コップがあって水があって、中にいっぱい石があるという絵が、写真が出てます。これ私オーストラリアので、私の一緒にいた牧師が語ったメッセージなんです。ちょうどですね、アボリジニーの子、村々に行って、こうキャラバンで行った時に、こうこの牧師がですね、コップをこう出してですね、そして水を注いでですね、そして石を入れるんですよ ね。もうこれ以上水が入ると思いますかっていうと、もう前の人はノーって言うんですね、入らないって。どうやったら入れることができると思いますかって、なんかワーワーって言うんですね。そうするとその牧師は中の石をガーッと出してですね、石を出せばもっと入りますよねって言われたんです。この石は私たちの自我でありこだわりだっていうふうにその牧師はおっしゃってました。それが中コップから出ていったら、もっとたくさん神様の聖霊の満たしが私たちの心に注がれるということをおっしゃっておられて、私はなるほどなっていうふうに思いました。はい、ね、もう最後のまとめに入ります、ね、私たちはですね、聖霊の働きがどうしても必要です。そしてそのためにはですね、この ペテルが語った言葉、その2章の37、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかといった、もう自分たちの姿が明らかにされたときに、彼らはこう言いました。ペテロは言います。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、反問として聖霊を受けます。これを聞いた人々は心を刺されてですね、悔い改めて、そして彼らは聖霊の豊かな注ぎを、この弟子たちが注がれたと同じ聖霊の豊かな注ぎを彼らも体験して、そしてそこには3000人の人が仲間に加わったとありますが、でもそしてそこでですね、この、教えを守りながら交わりをし、パンを裂き祈りをし、恐れを生じ、そして多くの不思議と印が行われた。私たちの教会もですね、聖霊に満たされていく中で、たくさんの神様の不思議、印がまた起きていく。まあそういういろんな時期ありました。癒しが起きたりとか、不思議な助けがあったりとか。でも今もですね、実はこう、いろんな見ていくと、先月も月末に、経済のために祈ってくださいって祈って、そしてですね、月末本当に必要が満たされたという、そういう5月の最後のお証しもありましたけれども、でも本当に神様は、不思議と印を持って私たちに働いてくださるお方であるということを私たちは受け止めることができるのであります。アメン。信じますか？アメン。聖霊は注がれておりますよね？アメン。私たちは聖霊を欲しいと思いますか？アメン。であれば主に立ち返り続けて、たくさん恵みをいただく、これが神様の願いであるということを今日私たちは知ることができると思います。一言お祈りして今日のメッセージを終わっていきます。祈ります。愛するイエス様、あなたが十字架にかかり天に帰られ、そして約束の御霊が来るとおっしゃった、その時がペンテコステの日に成就されました。私たちはこの群れで今日ペンテコステのメッセージを共に分かち合いながら、方向転換、悔い改めたならプレゼント、賜物として聖霊が与えられるということを今日お聞きし、私たちは恵みと感謝を捧げている者たちであります。神様、今日この後の時間、あなたにお委ねいたします。主よ、どうか満たしてください。時間のある方は午後に祈りの時を持ちます。そこでまた聖霊に触れられることになるでしょう。またでもズームであったり、またズームもオープンしておりますが、ズームであったり、また今日時間に都合で帰られる方の上にも、神様がこの後祈りを通して、どうかたくさんの聖霊の満たし、約束の御霊です、もう私に注ごうと神様が決めてくださった約束の御霊です。この御霊を受け止めて、味わって、体験して、喜びと解放された人生を歩んでいく、これが神の御心ですから、ありがとうございます。すべて感謝し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。しばらくお祈りいたしましょう。午後の祈祷の時間もありますが、でも、この時間しばらくですね、神様に祈りながら、今日主に触れていただく祈りをしてまいりましょう。でも今日御言葉で学びました、聖霊が働くと私の姿が分かって、そして方向転換していくときに聖霊の満たしがある、今そのことを覚えてしばらく祈ってまいりましょう。祈りましょう。神様、感謝いたします。今日のペンテコステの日、こうして集まった方たちとこの空間を共有していることを、イエス様が導いてくださっていることをありがとうございます。私たちは期待しています。信仰の告白をいたします。私たちは心から期待しています。聖霊の満たしを求めております。主を満たしてくださることをありがとうございます。植え替えています。なぜならあなたに助けていただかないと私たちはよりよく進むことができませんから、植え替えています。主よ、満たしてください、満たしてください。そして悔い改めます。自分の自我、やり方から手放して、あなたの願いやあなたのやり方を握ります。主よ、満たしてください。これをも聖霊が働かないとできない技です。聖霊が触れてくださって初めて方向転換もできます。人生の方向転換も聖霊に満たされてできますから、主を満たしてください、満たしてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主はあなたを褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。
主よ、あなたを褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。